今朝恵みをいただく御言葉は愛歌の3章22節から27節です。ラメンテーションチャプター3 from verse 22 to 27。愛歌3章22節から27節。はじめに22節から24節を宣言いたします。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。アーメン。一言お祈りいたします。主よ、あなたこそ我らの受け継ぐべき分。主よ、あなたこそ我らの約束の地。あなたこそ私たちが進むその目的地。そして主よ、あなたを私たちは受け継いでいることが約束されていることを感謝いたします。我らは約束を受け継いだ民、キリスト者。主よ、救われた民であるということを感謝いたします。その救い主であるあなたが今朝も我らともどもあなたの救いへと導く御言葉をお語りください。問い継ぐしもべの口ぶりを清め、また預かる一人一人を耳を清めてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝もまた私たちの素晴らしい意志を褒めたたえ賛美いたします。愛歌といえば、悲しみの書なんですけれども、しかしよく見るとその中に希望が隠されており、また、ね、新しい出発の希望が隠されているんですね。愛歌といえば、この間まで、公開説教をしていたんですけれども、1章2章3章4章5章、それ全部ヘブライ語のゲマトリアのその、アルファベット順が、ね、1章から4章までですね、ゲマトリアの順番に並んでいる。でそれで、ゲマトリア、ヘブライ語のそのアルファベット順に並んでいる。でアルファベット順、ですから、覚えやすいんですね。要するに覚えなさい。あなたはしっかりと、この愛歌を覚えて、でそれで、もし主の恵みに従って歩まずに、イスラエルの民みたいに好き放題に やり続けていたら必ず災いが、ね、下ってきてしまうぞ、ということを、これをしっかりと肝に銘じて忘れないようにしなさい、という意味がありましたけれども、この愛歌の3章は、ね、66節まであって、でそれで、ね、ですから、3で区切ると、22で、分かれるですね。ヘブライ語アルファベットは22文字でそれで、愛歌3章に限っては、ね、最初の 1節から3節までがアレフ、ね、4節から6節までがベイト、ね、そのようになっていて、で今日の箇所、22節から24節は、ヘットという、ね、ヘブライ語、ね、ヘブライ語8番目の文字ヘット、ね、それで、ね、この22、23、24は、ね、始まります。で続く25、26、27は、テッド、英語で言うとこの T で、始まるんですけども、でこの、22から24で始まる、このケット、日本語でヘッド、あるいは、ケットという言葉で、ヘブライ語の時点ではあるかもしれません。この、ヘッド、これですね、この文字面白い特徴的な文字で、日本語の漢字の、門ってありますね。漢字の門。あれに似てる、文字です。で、実際、門という意味があります。このヘッドというヘブライ語には、門。で、そして、その数字ゲマトリア8です。8といえば、新しいスタートを意味します。7が完全数。この世界は7日 で作られて、第7日目は主が安息をした日ですね。主が完成を告げ知らされた日。そして8、それはその次の、ね、全く新しい、ね、新創造を表したり、また、全く新しいサイクルに突入したという意味があります。この間の、去年の11月ですね、ヘブライ語の講義がありました。コエンジャパンの、ヘブライ語の講義で、このケット、これ、本当に、面白い数字で、新しい、門出に入る、ヘブライ語のそのテキストの中には、全く新しい次元に、突入する、そういう文字だ、ということがそのテキストに、書いてありました。このケット、新スタートを意味し、また門、新しい領域の中に入っていく、門、それを意味しております。でそれでこのアイカも、それまでは本当に悲しみの内容、本当に自分は、罪を犯しました、私は主の御前に本当に打ち叩かれましたというのが、この、アイカの3章の、その前のところ、1節から21節のところ、もう本当に悲しみに満ちて、私はこれこれのことをして、本当に打ち叩かれました、本当に自分の罪が追い迫ってこのような災いに遭いました、ということを、本当に主は自分のことをもうこれでもかこれでもかというふうに痛めつけましたけれども、このヘッドで始まる、この箇所、22節から新しい、門に新しい領域に突入するための門に当たる、ところなんですね。22節は、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、恵み、これが、ヘッドで始まる、言葉、ヘセドです。ヘセド、恵みはヘブラ語でヘセド、と言います。東部とヘセド、これが、詩篇の23編最後にありますね。恵みと、慈しみとが私を追いかけてくる。ヘセド、主は、恵みを、突きさせなかったから、だから自分は、滅びることを免れた、エルミアはこの哀歌の中で言っております。そして、23節、それは朝ごとに新しい、あなたの真実は力強いと、書いてあります。朝ごとに新しい、この新しいが、またヘッドで始まる、ハダシム、というヘブラ語、新しい、ハダシム、主の恵みは朝ごとに新しいんです。ヘブライ書はですね、闇が最初にあって、そしてその次に朝が来るんですね。光があります。聖書はそうですね。創世記は、初めに、神が天と地を創造したというこの宣言から始まり、そしてその次に出てくるのは闇です。一章二節、地は大枠として、闇に覆われていて、何もかもが、しっちゃかめっちゃかな、そういう状態でした。しかしそこに神様が光を宣言します。光をあれ、光があった。でそして、神様は第一日目に光を創造して、そして夕があり、朝があった。第一日。ですから夕がまず最初なんですね。ですから、ユダヤの一日は夕方から、日没から始まります。これが、我々異邦人の考え方と違うところ。まず闇が、夕があり、そしてその次に、朝が、新しい朝があります。聖書も、そうですね。聖書は、創世記で始まり、啓示録、黙示録で終わります。創世記は、光か闇か、どちらかというと闇ってる、書物ですね。創世記1章から2章までは本当に神様の創造の御業に対して人間が何の、罪の汚染もしていない、本当に光の状態だったんですけど、しかし、3章以降もう人が、罪を犯して神様の言葉をそれを破壊して、でそれで罪を死を滅びを招き入れてしまいました。でそれで本当に神様がその、人間がしてしまったその、創造の秩序の破壊、これを回復、完全へと回復させるその歩みがもう創世記からずっとずっとずっと、黙示録に至るまでの、その、膨大な記述、これはもうはっきり言って神様がその人間世界の闇を、光へと 行させるためのもう本当に膨大な手続きが、ね、ずっと記されているのが創世記から、ね、啓示録に至るまでのその膨大な記述ですけども、ね、で啓示録は光ですね。最後の最後は全く新しい新創造、創世記21章において、ね、新しいエルサレムが天から下ってくる、ね、そしてそこは本当に闇ってるところは一切ない、ね、夜がない世界、ね、光の国、光の天国、ね、それが、人に与えられて、そして神様と人とが共に住む、ね、その永遠によって、ね、創世記は終わります。ですから本当にこの聖書全体も、ね、初めの方は闇けれども、しかし後には光で、終わる、ね、ヘブライ思考に基づいております。でこの今日の箇所の、ね、23節は、ね、それは、ね、すなわち主の恵み、主の憐れみ、それは朝ごとに新しいと書いてあります。昨日は皆さんは、ね、何かいろいろ罪を犯したかもしれません、ね、誘惑に、ね、招き入れられてしまったかもしれませんけれども、ね、この新しい朝、皆さんが、ね、主に立ち返って主をごめんなさいって、して、そして悔い改めるならば、主は全く新しい、ね、新創造、新次元に、ね、入れてくださって、そうして新しい一日を、こうして始めることができるんです。これはとても、ね、恵みですね。それは朝ごとに、ね、主の恵みは朝ごとに新しい、あなたの信心は力強いと、ね、言います。本当に主が私たちを、ね、全く新しくしてくださる、これは恵みですけども、しかし、ね、もう根っからの、闇ってる人間というものも確かにおります。ヨハネの福音書のですね、3章、まあ、16節、ね、とても有名な、宣言ですね。ヨハネ3章16節は、ね、覚えている方も、ね、いるかもしれません。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、書いてありますね。このヨハネ3章16節において御子イエス・キリストはいかなるお方か、父なる神はいかなるお方か、どういうその意図を持ってこの世界に来られているのか、愛です。一人子をお与えになるほどの愛、一人子を犠牲にするほどの愛を持って御子は世に来られ、そして父なる神様は愛しておられる、そしてその、ね、なぜ御子を、死に明け渡したか、その理由、それは愛であり、そして一人として人が滅びることなく永遠の命を持つということを本当に父なる神様は願っておられるから、ね、滅びることを神様は願っておられない、ね、命を持つことを願っておられる、闇ってしまった人間を光に戻す、これが神様の父なる神の意図であり、御子イエス・キリストの意図です。そしてこの、ね、ヨハネ3章、続く17節以降を読んでいきますと、17節から、神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は、神の一人子の御名を信じなかったので、すでに裁かれている。その裁きというのはこうである、光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからである。裁きについて記されています、一人子を信じない者は、ね、すでに裁かれております。そしてその裁きというのは、ね、こうであると19節によります。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る、その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。アメン。ですから光ってる人と闇ってる人2種類いて、闇ってる人というのはたとえ新しい朝が来たといっても悪いことを考えるんですね。昨日犯した罪、やった騙しが成功した、闇を偽りを喜んで悪いことを喜ぶ 闇ってる人は、ね、たとえ光が来てもまた闇に舞い戻ることを良しとする、ね、闇に傾くことを、ね、そちらの方が、ね、自分の、ね、バリュー、自分の、ね、その、価値あること、それは、ね、嘘をつくこと、偽ること、人から奪うこと、ね、まあ、そうした闇の行い、ね、闇ってる人というのは、ね、たとえ、ね、何日朝が訪れても光が再び来ても、さあやり直しができますよという感謝のチャンスが巡り巡ってきても、そのマインドセットが闇だから、ね、また闇のに傾く、ね、そういう人は、ね、裁き、ね、すでに裁かれている、ね、巫女イエスキリストがせっかく来られて、ね、巫女イエスキリストが人を、ね、闇から引き上げて光に、ね、歩みなさいって言ってるのにもかかわらず、ね、それを嫌だ、ね、自分は闇が好きなんだ、嘘が好きなんだ、ね、という人は結局また闇に舞い戻ってしまう。けれども光を、ね、愛する人は光の方に来ます。21節で、しかし真理を行う者は光の方に来る、その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためであると書いてあります。本当に自分は悪いことをした、自分の中にあるこの罪の性質、どうしても光が、本当に光が好きなのに、光の方に行きたいのに、けれどもこの体がどうしても闇の方に、また思考が、ね、闇の方に傾いてしまうということを悲しんで、ですから罪を犯しても、またどんなにさまよっても、それでもイエス様の元に来る人、これが、ね、光に向かっている人です。闇ってる人というのは罪を悲しません、悲しみません、罪を悔いません、罪を犯して心痛みません。けれども光、まあ、光ってるという日本語、ちょっと、まあ、新しい日本語かもしれないですね、光ってる人というのは、ね、本当に罪を悲しみます、ね、本当にこんなの自分嫌だ、ね、罪を犯してしまった自分が悲しいという人は光の方に来ます。二次節で、真理を行う者は光の方に来る、その行いが神にあってなされたことが明らかにされるため。ですから人間もともと真理の技を行うことはできません。真理を行うことは、その行いは神にあってなされたことが明らかにされるために光の方に来るんですね。人は光の技を行いませんし、真理の技を行いません。それを行うとすれば、それは神です。皆さんの中で真理の技を行った、それはただ神様が皆さんのうちに憐れみのように働いて、そして皆さんをして光の技を行わさせてくださったんです。そういう人は光のもとに来ます。自分は本当に光の技を行うことはできない、けれども神のところに来たならば自分は光の技を行うことはできる、自分にはイエス様の技を行うことはできない、けれどもイエス様のところに来るならば、助け主が来るならば、自分にもイエス様の技を行うことができる、ね、だから私たちはイエス様の手に、元に行くべきです。たとえ昨日罪を犯した、たとえ昨日闇で終わったとしても、この新しい朝、ね、全く新しい、ね、そのゲートを通って新創造に入って、そして本当にイエス様の元に行って、新しい技、命の技、もはや昨日よりももっと光の方に進み、もっと闇から遠ざかる、ね、この、ね、光ってる人に皆さんはなるべきです。もうすでになってますね。本当に日ごとその光のうちに歩んでいくべきです、ね、この罪をどんどん、ね、後ろのものを、ね、忘れて、ひたむきに前に、すなわち光なるイエス・キリストの方に、ずっとイエス様の 方に向かっていくならば、皆さんも、ね、光ってる人にどんどん、ね、なっていくんです。ヨハネの福音書の、続いて1章の方を開きたいんですけども、ね、これ冒頭で宣言した箇所、1章の9節からところですね。1章の9節から、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を 信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。アメン。ここにも全く新しい生まれ変わりのことが記されております。古い世界、古い秩序、罪の闇の世界で生きている人がゲートを通って、門をくぐって光の世界、救いの世界になることが書いてありますね。この方イエス・キリスト、この方は元から世におられたけど、しかしこのイエス・キリストを人々は拒んで、それを救いを蹴って、また光を忌み嫌って闇の行いを愛した人々がいますけど、しかし中には本当にこの闇が嫌だ、自分の罪が嫌だ、悲しんで光に入りたいけれども、光があまりにも眩しくて自分はそこに入っていけないという人のために、イエス様が門となって、ゲートとなって、イエス様は私は門ですと言いましたね。あのヘブライ語の先ほどフェット、これは門を意味すると言いました。この門をくぐって光の中に入ることができるんです。イエス・キリストをくぐって、イエス・キリストを通して、私たちも、このお方を信じて、すなわちこの名を信じた人々には神の子供とされる特権が与えられると書いてある通り、イエス様を信じて、イエス様にあって光の中に入っていくことができるんです。イエス様と共に歩んでいくうちにです。こんな自分にはできるかなって、思う人もいるかもしれないですけど、こんな本当に古い生活が長年染みついて、なんか清らかな教会の交わりに入っているよりも、むしろ酒飲んで、また悪い友達とガヤガヤする方が好きだって、そういう人、果たして自分は光になれるのだろうか。これ難しいことではないんですね。光なるお方と共に歩んでいることによって、教会の光の交わりの中に居続けること、これを毎日の繰り返すことによって、どんどんどんどん闇っているところがなくなって光になっていくんです。ただ本当に罪を悲しむその志、性質があれば、そのように毎日生徒を交わりの中にいて、そして毎日この清い言葉、御言葉という水の洗いをいつも、私たちに浴びせて、私たちの中に御言葉を、適用し、御言葉を宣言することによって、どんどん清められていくことができるんです。愛家の方に戻るんですけども、愛家の、3章23節で、それは朝ごとに新しい、本当に主の恵み、それが朝ごとに新しいから、だから私たちは本当に新しくやり直すことができる。ただし、本当に志があればの話です。本当に自分は、闇が嫌だ、自分の罪を犯すことが悲しい、イエス様のもとに行きたいというその、精神をずっとキープし続けているならば、主の恵みは朝ごとに新しい。でそれで、あなたの信じた力強いと書いてあります。24節は、主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う、それゆえ私は主を待ち望む。主こそ私の受ける分です。受ける分、この私の受ける分、私のポーション、私の相続地、これをヘブライ語ではケルキーと言います。ケルキー、これもヘッドで始まる、ケルキー。主が私の相続地です。主が私の相続財産です。というと、私の魂は言う。これが本当に光ってる人の性質です。たとえ罪を犯したとしても、本当に罪の下の中に災いの渦中にあったとしても、主が私の受ける分ですって、こういうふうに告白する人に対して主は頭部で返してくださるんですね。この続く25、26、27節、この3節は全部頭部で、始まっています。頭部、頭部、頭部、主は慈しみ深い、主を待ち望む者、主を求める魂に、主の救いを黙って待つのは良い、人が若い時に首輝を覆うのは良い。 アメン。ですからね、ヘッドの次に頭部が来ます。ヘッドは門でした。古い世界から新しい世界、古い次元から新しい次元に通過するための門、それがヘッドでした。ですからこのヘッドを経た、その次の新しい新次元、それが頭部なんです。頭部、それは、パーフェクト、ビューティフル、グッドという意味でした。頭部が、ヘブライ語の頭部の意味がパーフェクト、ビューティフル、グッド、良い。で25節は慈しみ深いというふうに訳されているんですけども、これ頭部です。主は頭部である。主はパーフェクト、ビューティフル、グッド。そして26節は主の救いを賜ってますのは良い。そうです。主の救いを待つことが頭部だって言います。私たちの側の頭部、それは主の救いを待つこと、主を待つこと、それが人に対しての頭部。そして27節。人が若い時にくびきを負うのは良い。くびき、という言葉が出てくるんですけど、くびき、これですね、牛が2頭いて、その2頭を、1頭に束ねてつなげる、道具がくびきです。ですから2頭分の牛の力を、1つにして束ねて、そしてそれを持って畑を耕す道具がくびき、という道具ですけども、実はヘッドにはくびきがあるんですね。このヘッドのヘブライ語、本当に不思議です。なんかコンピューターとかで出てくるヘッド、あるいはなんか活字体のヘッドはですね、チョンチョンチョンって日本語の門に似た、言葉だって言ったんですけども、それがトーラの中のヘッド、このユダヤ人が書く巻物のヘッドはちょっと違うんですね。チョンチョンで、そこにくびきがあって、でそれにチョンチョンが、あって、ですから2つの棒を、1つに束ねるかのような、そういうなんかくびきがなんかアーチ状になってるんです、ヘブライ語の、講義のテキストを見れば、大きく出てくるんですけども、でこのヘッド、ヘブライ語のヘッドは3つのパートに分かれるんですね。まず1本目の棒、それヘブライ語のザインに相当する、棒になっています。ザインは剣という意味です。それでもう1つの棒、それはバブに、相当します。バブ、これ、人を、表す言葉ですね。バブはあるいは釘、あるいは、普通の人ですね。でその、ザインとバブを、くびきがつなげてるんです。ですから、この、ヘッドの意味は、剣であられるお方と通常の人間がくびきでつながれているという、そういう意味があるんですね。剣なるお方は一体誰でしょうかね。これは、イエス様です。御言葉なるお方、御言葉は剣です、御言葉であり剣であるお方はイエス様と、通常の人間がくびきでつながれている状態ですから、人がどのようにしたら新しい次元に入ることができるか、どうしたらその門を、究極の門をくぐれるか、これイエスキリストとくびきでつながれることによってなんです。イエス様が教えました。私は門です。ですからこのイエス様につながる、イエス様につながるならば、本当にこの罪深い人間、こんなどうしようもない自分の罪を犯して、それがやりたく、罪がやりたくて、結局災いを自分の体に招き、自分の人生に招き、こんな自分嫌だ、新しくなりたい、自分でもがいても無駄です。イエス様というお方に、くびきでつながれて、イエス様と一つになって、イエス様と共に歩むことによってこそ、人は新しい新次元に、救いの次元、天国へと入っていくことができるんです。そして、このイエス様につながれた人は、頭部の世界に入っていくんです。本当にですから、このアイカの、このヘブライ語と、またこの順番と、またこのヘブライ語の言葉の意味を見たとき、本当に鳥肌が立ちました。ちょっといつかいつか、これ、メッセージしたいなと思っていたんですけども、本当に、ですから、主はこの聖書一言一句をですね、またヘブライ語の一文字一文字に、これ天地が滅びても、決してこの神の言葉は廃れることがない、一字一句です。ですからこの、バブ、言ってみれば 棒です、ね、ただの棒、ね、ユットについてはただの点です、ね、けれども立法の一点一角たりとも、ね、滅びることはない、ね、御言葉に書いてあります。この、ね、ヘブライ語の一点、ね、これが、ね、違ったらもう偉いことになるんですね。ヘブライ語で、例えばね、サウル、ね、サウルとシェオル、皆さん聞きましたね。サウルとシェオル、これ、ヘブライ語の死因は全く同じなんです。ただ、一点が違うだけなんですね。発音記号の一点。サウル、ユダヤの最初の王でした。その王、サウルは、御言葉に従わなかったら滅んでしまいました。シェオルに行ってしまったんです。シェオルは地獄。サウルは、ね、この天、サウルの、ね、バブが、ね、その天の位置が、ね、下の方に行くとシェオルに、ね、なってしまいます。逆ですね。サウル、バブの天が真ん中にあるんですよ、最初。けれども、そのサウルが、ね、その天が上がったら、ね、要するに自分自身を上げてしまったら、サウルはシェオルになってしまった。本当にヘブライ語の一点が、すなわち発音記号の位置が、真ん中に来るか、それとも上に上がるかで、もうえらい違いになった、ね、講義で学びましたね。本当にそうです。私たちは、ですから、この御言葉、これは、ね、本当に全てをそのまんま受け入れるべきなんです。これを変えてはならないんです。ね、一点一角、ね、変えてしまうと、ね、えらいことになってしまう。私たちはですから、この御言葉、これはそのままいただくべきなんです。今日、私たちは、ね、いかにすれば、ね、東部という世界に、新次元に入っていくことができるか、ね、それを見ました。はじめは、ね、闇っておりました。けれども、このイエス・キリストというお方、光なるお方、剣なるお方と、区引きを共にするならば、ね、天国へと、光へと入っていくことができるんです。今日は新しい一日が始まりました。昨日はどうだったか、それは分かりません。もしかしたら、どちらかというと闇かな、どちらかというと何もできなかったな、失敗かなって思ったかもしれません。けれども、新しい日、これをイエス様と空気を共にして進みゆくならば、命へと、本当に豊かな生産性をもたらす一日へと、また、より清い一日、イエス様と共に空気を共にしてゆくならば、そのようになることができるんです。どうか今日一日が、またこれから進むべき日々が、本当により光へと、より生産的な毎日へと作り変えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、誠にあなたは光なるお方、あなたと区引きを共にしていくならば、本当に私たちも新しい領域へと、また一歩進んでいくことができる、この幸い、この恵みを感謝いたします。主よ、全く新しい領域へと、本当にイエス様とジャンピングトゥゲザーして進んでいくことができる私たちでありますように。主よ、どうか一人一人を祝福してくださるように、本当に罪の性質、また本当に古い性質が湧き立って自分に誘惑を仕掛けてくるとき、本当にイエス様、あなたと区引きを共にすることによって、イエス様と泣きつくことによって、私たちは乗り越えていくことができますように。主は本当にそのようにできることを感謝いたします。あなたと共ならできます。助け主聖霊が来るならば、私たちもイエス様の技を行うことができます。この助け主聖霊の御声に聞き従っていくならばの話です。主は助け主の声を無視したりすることはないように、御言葉がここに迫るとき、無視することはなく、本当に光の子供としてあなたの御言葉とバインドして進んでいく私たちとならせてください。今日いただきましたこれら恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。イエスキリストの御名によって希望、そして新しい出発を今朝私たちに語ってくださったこと、教えてくださったことを心から感謝いたします。自分ではどうしようもできない、自分には力がない、そのような私たち一人一人にイエス様の大いなる力で主イエス様が首輝きを追い、そして私たち一人一人と そしてイエス様の首輝きがあり、御言葉なる剣なるイエス様と首輝きでつながれて、そしてイエスキリストの皆によって大いなる働きに出発することができると、今朝豊かに教えてくださったことを心から感謝いたします。光ってるものとなることができますように。イエスキリストの真実に、イエスキリストの大いなる御言葉に、命に豊かに歩み、そして私たち一人一人の受ける分はイエス様ご自身ですと、イエス様が相続財産ですと心から感謝して、この魂を持って私たちは主イエス様を今日も待ち望むものでありますように、イエス様が助けてくださることを感謝いたします。私たちが滅びせなかったのは、ただ主の恵みによると、主の憐れみは尽きることがない、そのヘセド、また東部とヘセド、私たちの後を追ってくるそのものとして、私たちは今日も歩むことができますように、主が助けてくださることをよろしくお願いいたします。そのためにこそ、御言葉をそのままアーメンすることができますように、御言葉をそのまま受け入れることができ、信じることができ、そして光になりたい、光の子供になりたい、光の道に歩みたいと、光に変えられること、光の交わりに居続けること、そして御言葉の水の洗いでもって清められること、そのことを私たちは今日も待ち望み、そして心から期待し、イエスキリストにあって監督者なるイエス様のもとへと豊かに変えることができますように、イエス様が助けてくださることを感謝いたします。夕があり、また朝があった、その闇から光へと作り変えられる、この創世記から啓示録へと主は望みを私たちに与えてくださり、まずその罪のあった闇から光へと主イエス様ご自身が導いてくださった、この記述を、この御言葉をもって、聖書をもって私たちは知ることができる、この幸いを感謝いたします。啓示録、光、新しいエルサレムへと、その場所にはもはや涙もなく、滅びのその叫びもなく、苦しみもないと、私たちの目の涙をすっかりイエス様ご自身が拭い取ってくださって、そして新しいエルサレムとして、天の御国として、東部として、ビューティフル、グッド、パーフェクトなイエス様ご自身の光のうちに歩む、この希望を持ち、私たちは今日も歩むことができますように、イエス様助けてくださることを感謝いたします。素晴らしい監督者のもと、イエス様のその光なるイエス様のもとへと帰ること、以前のものは過ぎ去り、身を新しくなったものとして、以前の悪しき習慣、以前のどうしても捨てられなかったあれこれ、イエスキリストの皆によって捨て、そして一切の悪意とともに滅び、また争い、そして悪しきその妬み、一つ一つをイエスキリストの皆によって捨て、イエスキリストの皆によって新しい命、イエス様にある希望に歩む私たち一人一人でありますように、新しい次元に入り、イエス様にある領域に入り、そして光の子供として闇から光へと宣言し、そしてこの時代に私たちの関わるすべてに、大いなるイエスキリストの皆、イエスキリストの光を大胆に宣言する、光の働きへと豊かに出発する私たちの歩みとなりますように、イエス様が助けてくださることを感謝いたします。この愛か、覚えなさいと、忘れないようにしなさい、心して聞きなさいと主は教えてくださいます。この語られた御言葉を今日も我が物として、光のうちに歩み、光っているものとしてイエス様の皆を働くことができますように、イエス様が助けてくださるこの幸いを心から感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。